ランス
休みの間を
音声放送。
はい、こんにちは、音声放送です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近始まった、チェーンソーマン、
あ、流行ってますね。
ありますよね、まあ、マンスーさん見てます？
あ、でもね、漫画はね、俺2部からなぜか見て、
あ、
2部が話題になった時に読んで、2部だけ見て、で、アニメね、この間始まったから、アニメ1話見た、は
い、あ、なるほどね、逆にアニメで追ってこうっていうね、
うん、そう
はいはいはい、まあ僕も1話見まして、いや、すごい良かったですよね、やっぱり、すごいですよね、もうとにかく、作画とかもそうですけど、
いや、確かに動きとかすごかったな、普通に。
で、特にツイッターなんかで話題にされてるのが、まあ、映画のパロディ
が多い、オープニングとかね、特にその比較動画とかもすごいバズってて、ね、
そう、うん、で結構その言ったらマイナーというか、
はいはいはい、
そんなこう今までパロディされないような映画も結構フィーチャーされてて、でそこであのビッグリボースキーっていう、
はいはい
はい、あったじゃないですか、あれ公園兄弟か、の映画があったんですけど、それのこうパロディシーン、ボーリングの様はこう、こういうやつ ね、
はいはい、
あるんですけど、これね、困ったなと思って。
え、なんでよ。
僕、チェーンソーマンが、そのオープニングとか出る前の1週間前ぐらいに、あのビッグリボースキのパーカーを買ったんですよ。そう、あのここにビッグリボースキって書いてあるパーカーを買ったんですけど、で今年の冬ちょっとこれ着ようかなって思ったんですけど、もう着れないじ
ゃん。いや、そんなことない。
もう着れないよ、これ。やばいって、これ。チェンソーマン見てビッグリボースキのパーカー買ってるやつみたいになるから、着れないよ、もう。いやいや、
全然着れる。言うてさ、その本編でさ、めちゃめちゃね、大きいシーンでパロディーがあったわけじゃなくて、あくまでオープニングのほんと一瞬じゃん。5秒とか。
いや、でもさ。
そう。だから本当に、もう着てきたら、あれ、チェンソーマン好きなの？とは言うかもしんないけど。
ほら、もうそうなったらしんどいんだって。それがもうきついんだって。
いやいや、そこまでみんなね、パロディネタのね、動画とかバズったけど、そんな、個々のさ、タイトルまでみんな気にしてないですよ。
いやいや、もう絶対言われる
って。いやいや、それはもう、
あの人。
いや、もう自意識が肥大化しすぎてる、それは。
チェーンソーマン見たね。チェーンソーマンの服じゃなくて、チェーンソーマンパロディしてた映画の服買ったのねって、言われちゃうって。
確かにね、近所でね、こう井戸端会議のおばちゃんとかね、あそこの休みなさんちんとこ買ったらしいわよって。
そうなのよ。これさ、しかもこれあれなんですよ、酒井のパーカー買ったから、酒井ってまあ、ブランドがあるんですけど、まあ言ったらちょっと高いんですよ。そう、まあそれは正直中古で結構に、あんま人気がなくて安かったんですけど、とはいえまあ言った酒井って高級ブランドなんですよ。
そうなんですよ。
そこもえいやって、まあ中古ででも1万5000円ぐらいですけど、
もうでもする、ね、
そう、結構するじゃないですか、まあ、でも着ようと思って、好きな映画だしって、でももう着れないよっていうね。いや、まさかこんなことがあるとはね。
誰にも思われんって。
いや、そうかな、
うん、
いやでもこれね、実際今ちょっと笑って喋ってるけど、実際やっぱり着る機会6割ぐらい減ると思う、やっぱり。ちょっと、
いやいや、チェーンソーマンの、ね、でわけじゃないじゃん、別に。チェーンソーマンの、まあ、パロディ、しかもオープニングだけで、しかも5秒、で別にさ、そのタイトルが別にチェーンソーマンのオープニング出てるわけじゃない、
まあ、出てるわけじゃない、ね、
そのシーンが印刷された、プリントされた服でもないんでしょ。
でもないです、はい、
じゃあ大丈夫。
そうか、本当かな、ちょっとやっぱりあんだけ比較動画受けてたからな。怖いな。
逆になんかもう、なんか他のタイトルのも買えば全部。
ああ、出てきたやつ全部買うか。逆にって何？
わかんないけど。
どうなそれ、僕どうなるの？めちゃくちゃチェーンソーマン好きっていうことになる。あ、まあそれだったらいいかも、確かに、毎回そのパロディ元の何か着てくるんだったらね、なんか統一感があっていいですけど、いや、こんな感じっすよね、最近出来事はね。
そんだけ
これだけですか。今日着てきてもないし、別に。
確かにね、着てくるならよかったんだけど。
いや、ちょうど暑くて今日。
確かに。
あとね、全然関係ない話もう一個、これ本当にどうでもいいんですけど、最近 YouTube で鳥の巣立ちの動画を見てて、巣立ちっていうのはつまりこう一匹の鳥が巣箱の中に入って、巣をまず作るんですよ。 いろんなこう材料、苔とか木の枝とかを外から集めてきて、うん、で巣を作ってそこで産卵して、そのヒナたちが大人になって飛んでいくまでの動画を、うんうん、鳥箱の中にちっちゃいカメラ置いといて、
それもずっと長回しして、
そうなんですよ、
すご
い、それを見てるんですけど、うん、すごいびっくりしちゃったことがあって、
うん、
そのまあ、ある YouTube の人が、うん、自分でそのね木の箱を作って、うんうんうんうん、そこに鳥が来るようにするんですけど、うん、で案の定その鳥が来て、
うん、
いろんな材料を集めてくるんですよ、うん、本当にそのなんかよくわかんない鹿の毛とか、
ほうほ
う
ほ
う、そう、木の枝以外にもいろんな材料を集めてくるんですけど、うん、その鳥が急になんか黒い束みたいなのを持ってきたんですよ、うん、え、これ何持ってきたのって思ったら、うん、その YouTube のテロップで出て、うん、これは私の髪の毛ですって、拾ってくれるように庭の前に置いてきましたって書いてあって、気持ち悪いってこれめちゃくちゃ気持ち悪いことしてると思って、なんかその受け狙いって言ったわけじゃなくて、うん、それ以外説明がないんですよ、うん、ただそれをやったと書いてあって、結構ほのぼのとした気持ちで見てるんですけど、うん、めちゃめちゃ急に気持ち悪いと思って、
怖なんかその自分のもう一部をさ、そのなんか託すんじゃないけどさ、介入さしようとしてるじゃん、その鳥に。そういうこと
ちょっと
怖
っ。バードウォッチングとかその鳥のね巣立ちを手伝うような人って、うん、そんなことするんだ
と。静かにさ、そう、邪魔しないように見るのがいいわけでしょ。
そうそうそうそうそう、うん、なんですけど、いきなりそのなんか呪いみたいなことしだしたからすごい気持ち悪いなと思ってこれびっくりしたんですよね。
あ、う
ん、これだけなんですけど
いいね、いい日常こ
っ、ね、いい話だ ね、 そうね。なんかないんすか、じゃあハンスンさん。
あ、そう、最近ねちょっと演劇を見まして。
演劇を、なんかこの前ね、その音声放送で見たことないねみたいな話をしてましたよね、
うん、あ、でもね、あの見に行ったわけじゃなくて映像で、
うんうんうんうん、
見て、それがあのね、あのままごとっていう団体の我が星っていう、
ままごとの我が星、うん、ほう、
柴幸夫って人が主催してる演劇のやつで、
はい、
それがね、あれなのよ、あの口ロロの、
うん、
あのボーカルの人の名前忘れちゃったけど、
三浦
講師が楽曲提供してて、それがあの口ロロのさ、あのずっと時報が流れる曲
がありありますね、
ピッピッピーでそれに合わせてラップしていくみたいな、
あるある、あります、
ね、あれが使われ、あれだってもともとその舞台用に作ってた曲なのかな。
そうなんですね。
そうそう、
知らなかった。
多分それがそのアルバムに入ってる曲にもなってるんだけど、
へ
ー、だからもう舞台が始まるとずっと終わるまで時報が鳴り続けて、
へー、
でセリフが全部ラップなのよ。
え、すご
っ、うん、でものすごい量のセリフなの。それを全部もう多分覚えてる。それもまずすごいし。
すごいですね。
だから本当なんかもうリズムに乗って全部セリフがどんどん頭の中に入ってくるみたいな。
なんか結構ね、実験的なという
か。そうそうそう。でなんか結構賞も取ってて、うんうんうん、結構有名なもの、なんか名前は知ってたんだけど、
うん、
DVD がね結構もうプレミア化してて。
ああ、なるほど。
なんか元多分3000ぐらいだけど5000、うん、1万円とかになってて、
結構高い
ですね。昔から見たいなと思ってたんだけど見れなくて、うん、それが最近ね、あのYouTube で無料公開が、1年間限定で、
はいはいはいはい、
なんか国際交流なんとかプロジェクトみたいな感じで、うん、その世界にそういう、まあ、発信していこうみたいな、
はいはいはい、
日本の舞台を。
たまにありますよね。
で YouTube で無料公開されてて、それがね、あの明後日までかな、多分10月19日まで見れるの。1年間で、去年の10月
公開されてて、今年かと思って結構やってるん
ですね。そう、あと2日しか無料では見れないんだけど、
はいはいはい、
それがめちゃめちゃ良くて、
なんか聞いただけだと、うん、やっぱラップでセリフを言うってちょっとこ う、 そ う、 そ う、 そう変な感じになりそうという
か、まあなんかね、まあでもその、まあ、要はその、まあ、要的なラップでのかなく、こう、まあ、韻を踏むというかね。
ああ、なるほど。
ラップ的なその手法を取り入れてるみたいな感じな
の。完全ラップっていうよりは言葉のなんか言い方というか、
はあはあ、で韻踏んでったりとか、まあそう次々とこうね、わーって喋ったりとか。
でも面白そう。
そうで、ストーリーがなんかこう人が生まれてから死ぬ100年と星、まあ、地球とか太陽とか、それ惑星が死ぬ、100億年で、地球のなんかその寿命って100億年って言われてて、
おう、なるほど、
100億年経ったらその太陽がもうでかくなりすぎちゃって飲み込まれて燃えて消滅するって、
はいはいはいはい、
でそれをその、なんつうか団地に住む家族、
うん、
まあ、主人公女の子なんだけど、
うん、
その家族とその星の、
うん、
なんですか、それを同列に語るっていうか、ちょっとこう説明がむずいんだけど、
ああ、なるほど、その家族のその歴史っていうのと、
そうそうそう、
星の歴史っていうのがこう、
そう、 なんか同じセリフでどっちとも取れるようなセリフとかになってて、
はあ、
で、ね、主人公は地球なわけよ、
はいはい、
それは明確化はされてないんだけど、
うん、
主人公は地球として、で、まあ、家族がその、まあ、土星だったりとか太陽だったりとかして、うんうんうんうん、でその、まあ、地球がだんだんこう消滅してっちゃうとか、
う
星がなんか生まれて消えてっちゃうっていうのと、
うん、
まあ、その家族が生まれて、まあ、兄弟が生まれて、
はいはいはい、
で、まあ、おじいちゃんとおばあちゃん死んじゃうとか、うそういうのを全部同列に同じ時間軸で描いてて、
あ、面白そうですね。
でとにかくね、これがめちゃくちゃ面白くて、
う
もう40回ぐらい泣いたかも。
すごい、そんなにめちゃめちゃ小刻みに泣いてるな。
もうちょっと2分に1回ぐらい泣いて、
長いスパンで泣けばもうちょい少ない回数で済むのに40回泣いて
る。いや、それがね、なんだろうね、説明するとむずいんだけど、
まあ演劇とかはね、
すごいなんか、まあその家族、本当に一つの家族、別に大きな物語は起こんないわけよ、出来事とかって、
うんうん
う
ん、
そういうなんかこうミクロな視点と、その惑星が生まれて消滅するっていうすごいマクロな視点がこう同時に扱われて、そのなんか差じゃないけどさ、
うん、
そこのなんか同じものだったり違うものだったりとか出た時にすごい感動して、でさらにそのラップで常にこう音楽になんか乗ってる状態なんだよね、うんうん、まあ、ライブ見てる感じなんだ。
なるほど、
でそれでも次々とこう言葉がわーってきて、
うん、
だったりで、すごい感動して、
面白そう、
うん、まあ、言うなればなんかこうなんだろうね、こう日常、人々の日常ってまあ当たり前にあるけど、それって素晴らしいよねって、まあちょっとチープな言葉で言っちゃえば、うん、まあ、そんなぐらいのね、まあ、感想ではあるんだけど、
はいはいはい、
それがともかく演出面含めて、うん、まあその役者さんのね技量というか、
う
ん、もうとにかくねセリフ量が半端ない、ずっと歌ってみたいな感じだから、
はいはいはいはい、
でそれも1時間半ぐらいやってんの
みんな、あ、まあ、普通の演技よりさらに多くなりそうですね。
そうそう、さらに多い。でそれがめっちゃ面白くて、
へ
ー、でそれを見てからね、やっぱりもう人々の日常ってやっぱり当たり前だけど、
うん、
それがもう実はそうドラマティックなんじゃないかと思って思うようになってね、
はいはいはい、
YouTube であの歌舞伎町に監視カメラがあって、それライブカメラで見れるの知ってる？
あ、なんかでも知らないですけど、まああるんだろうなって感じ。
あれにハマっちゃってさ
どういうことですか？なんか全然そのつながりがなくないですか今？
いやいや、もう人々の日常にこそドラマがあるんだと思って、それをずっと見たいと思って。
なんかあんまその歌舞伎町の日常って、うん、その世間一般の市民っていう感じじゃなくない？いやいやい
や、意外と何も起きないから
。あ、まあそんなね喧嘩とかするわけじゃない
ですけど。するわけじゃないんだけど、
まあまあまあ、
でそのね歌舞伎町の監視カメラがね2台なんか有名なのがあって、
はい、
まあ、同じストリートでこう、うん、違う方向を向いて2台のカメラがあって、
なるほど、
あと同じところ人が、まあ、人が会社がつけたカメラなんだけど、
うん、
それが結構その性能がいいというか、かなり繊細に鮮明に映像が映ってて、
うん、
音声も聞こえるの。
あ、音声ありなんですね。
そうで、ちょっとボリューム上げると結構微妙に話し声聞こえるの。
すごっ。
そう、
ほうほうほうほう、
でそれにハマってさ、夜中それ見始めてさ、
う
朝4時ぐらいまで見ちゃう。
怖っ、盗聴オタクだただの覗き屋じゃん。
いや、なんかね、そのでもちょっとした出来事があるわけよ。
あ、
まあ、キャッチの人がいてさ、なんか2人組のサラリーマンがこうすごいなんか交渉してさ、やめたり、まあ、もしくはなんか店に入ってっちゃって、
うんうんうん、
で店が出てきてなんかちょっとうわーとかって叫んだりとか歌ってる人がいたりとか、それ 見始めたらもう止まんなくなっちゃってさ
すごいな。まあまあ面白そうではあるけど、
2台のカメラがあるから、それ、まあ、まずその1台のカメラ見て、
うん、
でその人が来たと、
うん、
でそのカメラの奥に入ってったらもう1台のカメラに切り替えて、そうするとそっちに映るから後ろ姿が、
うんうんうん、
で追ったりとか
すごっ、ちょっと気味が悪いな。
いやでもね、それよく考えたらね、昔ね iPhone のアプリで、
うん、
世界中のいろんなそのネットワークカメラが見れるアプリがあったのよ。
はいはいはい、なんかまとめてね。
そうそうそうそう、はい、多分本当はね、多分そうセキュリティの設定とかをしてないから見られちゃってみたいな、うん、ちょっと
ね
グレーな部分ももちろんあるんだと思うんだけど、公開
してないようなやつもね。
そうそうそう、でそれにすごいハマってたなって記憶も思い出して。
ああ、好きなんですね。そ
う、監視カメラが好きなのかもしれない。ずっと見ちゃうのよ。
はあ、なるほどね。監視カメラ怖いな、なんか分かんないけど。いや
別になんかその悪い意味ではない。
まあそうですね、別になんかその ね、悪意があるわけじゃない、うん、単純に面白いと
思って面白いのよ。なんかこの人、あ、この人なんかどこ行くのかなとかさ、
はいはいはいはい、
でなんか 人が出てきて喋ってて、キャッチの人となんか店が出てきて喋ってて、うん、なんかこれどんな関係なのかなとか
すごいな。なんか本当にあのハッカーの家みたいなディスプレイで全部監視してほしいけどね
そうそうそう、あ、面白いんだよね。
はあ、なるほどね。会話とかって結構聞こえるんですか？
あ、でも基本なんかね、夜とかだともう BGM とかが結構デカめに店のが流れて入っちゃってて、ほとんど聞こえはしないんだけど、
まあ、ちょっと大きい声出したり、
大きい声ですると聞こえる、
はあ、すごい
だったりとか、あと一応チャット欄がついてるの YouTube ライブ、
あ、はいはいはい、あります
ね。で、まあ、大体夜中の方が多くて、ね、100人ぐらい見てる時もあって、でたまにね、なんかそのカメラを知ってるやつが来て、
うん、
こうカメラに手振ったりするの、
で
そうするとなんかそのチャット欄もちょっと盛り上がってさ、
はいはいはい、
なんかこう笑顔になってとかさ、なんかやって
あ、ナミビア砂漠にちょっと
近い、ね、そうそうそう、はい、ちょっと交流もあんのよ。
ああ、なるほどな、
うん、
これでもいいかもしれないです。なんかコミュニティみたいなのができてる、
いや、そうそうそう、ね、謎のコミュニティがあるのよ、監視カメラコミュニティ
がああ、いいかもな。監視カメラ、うん、全部移り行ってほしいかもな。
あ、いいかも。
なんか何にも言わずに、
うん、
だから週1の何時に絶対ここに立ってるやつっていうのが、
あ、
ま、いい、毎回スクランブル交差点の真ん中では
いはい、はい、
午後1時になるとマンスだけこう立って10分するとどっか行くっていうのをずっと繰り返してたら、もうあいつ何なんだ
って、いつか認識されるな。多分ずっと見てるやついると思うんだよね。
多分同行のね、こう趣味の人結構いるんで、さすがに半年ぐらいやったらなると思う、
うん、もう確かに
ネットラボで記事になると思う
謎の男が映ってる、謎の男がああ、でもやりたいな。多いからね、結構ね、渋谷にあったりとか、
そうそう、まあ、渋谷じゃなくてもね、
うん、結構秋葉にあったりとかするから。
中目黒とかないのかな。
中目はないんじゃないか、あんのかな。
あんまりなんか中目人通り多いってことないですもんね、意外と。
そうだね、
街自体はなんかちゃんとしてるっぽいですけど、うん、あんまりメインストリートみたいなのないですからね。
休み の家を24時間公開するっていうの
はたまにいますけどね、たまに。つかそれこそ昔ありましたよ、そういうの。もうずっと生活を流しっぱなしにする人、あ、どうなんだろう。でも確かに1週間ぐらいずっと生活をライブ配信し続けたら、うん、なんかどうなっちゃうんですかね、
人って。ね、もちろん最初は多分その見られてるっていう気持ちがね、
う
ん、先に来て、
そうです
ね、いつもとはちょっとぎこちない生活になるけど、だんだんどっかで慣れるんだろうね。
多分慣れるでしょうね、うん、最初ちゃんと僕椅子とか座って飯食うだろうな、うん、全然地べたで食うだろうあ、これでも記事になるかもな。人間は1週間監視されると一体どうなってしまうのか、うん、黄金伝説をやってること
があるあ一緒だなトラックの2台になる
そうそうそうしてこっちの方がよりこう常にですから
、ね、
慣れててテレビ的な編集が、ね、
確かにもちろんね、
あるんですけど、うん、常にやろうかな。
どっかで気抜けてやっぱりしこり出すかもしれない。
もう最初に一番最初しこるかも、ね、俺はしこるぞってこと見せてから始めないといけないかもしれないそんなやつは多分やっても意味ないいや我慢するけど、
うん、
たまにやっぱ無意識にこう触っちゃうことあるかもしれない。
あ、そうね、あ、やべやべ
そうそうそうあ、ちょっとやりたいかもな、うん、みんなでやりましょうよ。
やる？みんなの生活1週間公開、
せーので5人ぐらいで、うん、気になる人のね生活を知りたいよ、うん、
知りたいかも。
いや、いい話ですね。
そうだからね、ちょっとね、今一番、
うん、
来てるコンテンツ、歌舞伎町の監視カメラかもしれない。いや本当にね、本当にそんなね怒んない、あの事件は、
はいはい、うん、別にね喧嘩とか見たくて
そうやってるわけじゃないのよ、ね、なんかただただそのこの時間同じ時間に歌舞伎町だとこんなになんか人がいて歩いててなんか会話してとか、はいはいはい、なんか飲み会終わって出てきたりとか、
はいはいはいはい、
たまに飲み屋の前でなんか潰れた人を介護してる人
いるんですよ、はいはいはい、
でその人をずっとねなんか俺見ちゃうのよ。で大丈夫かなと思って、でたまになんかそのさ解除してたやつもだんだんこうめんどくさくなってさ、
うん、
どっか行っちゃって一人にさ、大丈夫かなってさ、なんか友達みたいに来てさ、
はい、
行くぞ行くぞみたいな感じで、
あ、
行ったりとか、あ、よかったとかをそういうの見ながらずっと酒飲んで
るやば。でもワンスーさんってでも基本結構そういうの好きなのかもしれないですね、うん、なんか 飯好きじゃないですか、
うん、
でもマンスンさんその飯自体が好きっていうよりは飯のブログを書いてる誰か知らない人のブログが好きだった
りするんですよね。あ、確かにそういう個人ブログを見たりする。
そうそう、うん、大手のサイトっていうよりは、はいはいはい、一般の人がこうね打ち出してる情報みたいなのが好きだったりするんで、うん、やっぱもともと好きなんだろうな。
そ
う、
ね、なんかまあそういう人ってさやっぱりなんかちょっとそのねもちろん飯のことも書くけどさ、
うん、
その飯屋に行くまでとかさ、
うんうんうん、
飯屋に行った後のそのちょっとした生活のこと書いてたりする。
ああ、そうですね。本編と関係ない、ね、
そうそう。そこがいい好きなんだよね。
ああ、なるほどね。
あと一時期なんかそのなんだっけな、話しちゃった。風俗のレビューサイトみたいなのがあって、
ほうほうほう、
そこがその風俗のレビューじゃなくて、その一日の流れを全部書くやつがいて。朝起きてから風俗に行って帰って寝るまでの日記みたいに使ったやつがいた。それが友達が面白いぞって言われてそれずっと見てたことがあって、はいはいはい、そういう人の生活を見るのが好きなのかもしれない。
ああ、なるほどね、うん、そう思うとなんか納得できるというか、うん、確かにこの人って何やってんだろうと人って、
うん、
全部ブックマークしちゃうかも。
あ、はいはい、
検索とかたまたま全然知らない人のブログとか出てくると、うん、もう二度とたどり着けないと思って、
うん、
全部ブックマークしちゃうんですね、うん、僕。
確かに。
確かに、いいかもな。歌舞伎町のじゃあ、ちょっと監視カメラ。
いや、面白いよ。やっぱね、12時過ぎから面白くなる。
なるほどね、うん、時間帯があるんですね。
そう。
まあ、昼間は確かに、
ね。昼はね、ほんとまあ、なんもないからね。
はいはい。
うん、
まあ、じゃあ、皆さんもね、ぜひ、歌舞伎町のライブ配信をね、チェックということで。うん、
あと、その、劇のねその我が星ってやつ本当朝19日まで見れるんで、あの本当にあの傑作だと思うんでね、ぜひ YouTube で検索したら出てくるんで、
これ僕も忘れないうちに見よう。